小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年1月17日の番組です。年末年始の番組では、はい、恒例の漢字一文字小坂さんに伺っていましたので、はい、年末年始の小坂さんご自身の動きはあんまり聞いてなかったなと思ったんですけれども、うん、どんな風に過ごされてましたか？
いや、年末ね、
はい、
いや実はね、
はい、
コミケに行ってたんですよ私。コミケわかりますか？
コミックマーケットのコミケですか？一応確認しちゃいますけど、
東京ビッグサイト、
はい、小坂さんがコミケに行かれたんですか？
そうなんですよ。
あら、いや小坂さんもちろん漫画がお好きなのは知ってましたけど、うん、にしても意外な組み合わせですね。
はい、まあ、気づきがいろいろありますよね。
ありましたか、やはり、はい、では今日はその辺のお話をお願いします。
はい、各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、次の開催は2月15日金曜日が福岡開催、3月14日木曜日が新潟開催、3月26日火曜日が名古屋開催となっております。2月の福岡開催は大好評をいただいており、すでに満席受付終了となっているかもしれませんが、ダメ元でチェックしてみてください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。
さあ、今回はですね、なんと小坂さんが年末にビッグサイトで行われている、はい、東京コミックマーケット、はい、コミケに行かれたということですけれども、僕実はコミケに行ったことないんですが、うん、あれはいわゆる、まあ、二次創作的な同人誌とかがたくさん売られていて、ね、かつその日に合わせてコスプレをする人がたくさんいてみたいな、はい、そういうぐらいの知識しかないんですけれども、
まあ、割と合ってるね。
はい、
まあ、企業さんね、うんうん、そのアニメとか、漫画とかを実際にこう発行されてる、
うんうんうん、
その企業さんのブースも結構あって、
はい、
で、まあ、そこでしか買えないグッズみたいな、ね、うんうん、ものがあったり、
あと漫画家さん本人が出展していて、
あるんですよ。
で、自分の作品のなんか二次創作をしたりとかっていうのも聞いたことがあるんですけれども、
あるんですよ、まあ、自由な場だからね、うんうんうん、やっぱりこう出版社さんの、まあ、例えば少年ジャンプだったり、そういう場所ではなかなかこう自由に書ききれないみたいなところが、うん、あるのかもしれないんですよね。
はい、
もう大変有名な作家さんもね、来られてたり、まあ、あるいはその二次創作の作家さんなんだけど、ものすごい人気の方とかね、
もうそれだけでちょっとこう食べていけるような人もいるって聞いたことがありますね。
ものすごい売れるし、あとその人気のあるゲームとかの、はい、キャラのイラストを描いてるような先生がおられると、うんうん、
はい、
その方のブースとかってやっぱりすごい人気ですね。
うん、ただやっぱりこの興味ない方でも年末でニュースでご覧になってるかもしれませんが、うん、とにかくすごい人だと。
いや、これがねやっぱり気づきのまず1だと思うんですけど、
はい、
とにかく多分皆さんがすごい人って聞いて想像するようなもんではないんですよ。そのレベルじゃないんですよ。
今僕の頭の中に浮かんでいるもうかなりの数の人が来ているっていうのを、
はい、の10倍ぐらい。
ちょっとそれだいぶすごいことになってますよそれ。本当ですか？
いや本当に例年特に夏場のね、
うん、
コミケなんかは、はい、やっぱり体調悪くされる方続出するっていう
ふうに聞きますよね。
聞きますけど、うん、そりゃするだろうというね
ぐらいの人。
東京ビッグサイトって、はい、ビッグサイトに行かれたことない方は、うん、ちょっとまあ想像しにくいと思うんですけど、ビッグサイト行かれた方は想像してほしいんですけども、
うんうん、
西館東館ってあるんですね。うん、
ありますね。
でまあ特に東館なんかも巨大な展示スペースでしょう、
はい、
その西館東館を全部使っているコミケのその全てのスペースが、まあ、満員電車みたいな感じ。
まあ、僕も仕事柄ビッグサイトでイベントをやる MC をするってことあるんですけど、うん、いやもちろんそのスペース全部を使って何かが出展されてるという状況はよく見ますけど、
うんうん、
人がみっちり埋まってるってのは見たことがないですね。
みっちり埋まってる。 特にまあ企業さんのブースなんかが大きく出てるところはやっぱりその空間は若干ね人々行列作るからこうまばらになってるけど、こう同人誌のエリアなんかはもう本当にすごい人で、まあ、体力いるよね、
はい、
その行くのに、うん、でその思うのはあの何がそこで気づきなのかっていうとですね、はい、あのまず入場するのに並ぶし、うん、一般的にね、うんうん、ものすごい並ぶんですよ、
うんうん、
それからあの例えばあるブースで出展なさってる作家さんの、うん、
はい、
あの同人誌なりを買いたいですと、うん、あるいはその日しか買えないグッズを買いたいですっていうか、まあ、並ぶわけですよまた、うんうんうん、この列がねどこまで行ってるのか、ずっと最後尾を求めて歩いていっても結局わからなかったっていうぐらい並んでるんですよ
最後尾が行方不明になるぐらい、
もうあのそれもね今宮田さんが頭の中でイメージしたものの10倍ぐらいの列です。でこれ一体この最後尾に並んでる人は何時間後に帰るんだろうっていうことなんですよ、
はいはいはい、
でその列がしかもその一番列の出口っていうか最先端では作家さんの本を買う、うん、まあ、本なりを買うお客様と、うんうんうん、こう売り手のお金のやり取りとかがなされてるから、うんうん、そうね簡単には進まないんですよ、
うんうん、
列が、
うんうん、
ですからまあねえ、そのでもそれに仮に3時間並ぶとするじゃないですか、そうすると3時間並んでそのブースのものしか買えないわけですよ。
そうですね、
そういう過酷な状況にですね、うん、
はい、
こうまあ何十万人という人が来るわけなんですね、
うんうんうんうん、
もう全国から、
はい、
でこの忍耐力というかね、
はい、
まあ、つまり何を言いたいかというと、なんかその特にまあ一般的に若い方が多いですけども、コミックマーケットやっぱりそのなんか今の若い人は、まあ、スマホとかで好きで、まあ、消費しないとかね、なんかそういうふわっとした一般論あるんだけど、うん、まあ、あの場に来てみるとね、うん、あらゆる人間というものは、うん、自分が欲しいもの、うん、買いたいものに関して対して、うん、これぐらいその忍耐強く貪欲になると、
時間もお金も体力も
あらゆるものを投じてね、
投じてそれでも手に入れたいと、
で倒れるわけですよね。
そうですよね、
その、
う
ん、あのまあ、冬は寒いし、うん、で夏はあの外のその最後尾がわからない長蛇の列が炎天下ですから、
はいはいはいはい、
当然体調悪くするとか、うんうん、例えば2時間並んだ挙句に倒れるとかあると思うんですよ、うんうん、でもそういうことも含みつつしかし並ぶと、
そういうことか、そうですよね、
そういうねことだったり、そのなんか結局ね、うん、まあ、世の中にこう売れてるもの売れてないものあると思うんですけども、うんうん、もちろんその売れてないものが全て魅力がないとかいうことを言うつもりはもう毛頭ないんだけども、ただそのこう買われていくものってやっぱりあれぐらい買いたくなる人、うん、その何かを買いたくなる人の心をそれぐらいやっぱりわしづかみにしてるんですよね。でしかもそれをプロダクトアウトしてるのが場合によってはごくごく名も知られていない、一般的なんですよ、うん、マスとして名も知られていない同人誌の作家さんだったりするわけじゃないですか、
うんうん、
ねえ、私の知り合いにも出展してる人いますけど、うん、普段は別のお仕事されてるね、
まあ、あの少年誌メジャーで連載してるだなんかね、あの巨大な広告にいつも絵を描いてるだとかっていうわけでもないわけですよね。そういうわけでもない、
必ずしもね、うんうん、必ずしもないと。でもちろんそれだけの長蛇の列が並ぶ方はあの、まあ、どこかさっき申し上げたような非常に人気のある、うん、ゲームのキャラクターのイラストを描いてる先生だったりっていうことはあったりもするんだけども、うんうんうん、でもちろんその無数と言っていいぐらいに出ている、
はい、
あのテーブルの上でこう、うん、自分たちが作った同人誌売ってる方々の前に列ができてることは、まあ、あんまりないんだけどね、
うんう
ん、なんだけどもやっぱりあの購買意欲というか ね、
そうですね、
これ全然衰えてない、
うん、
でああいうものを見るとあの要するになんか消費意欲が落ちてるとかそういうことはまあ全くないということが分かるわけだよね、
うんうん、
まあ、そういうものに基づいて私はよくその手の消費意欲がどうのこうのとか若者の消費がどうのこうのとかそういう話のインタビューを受けると、うん、常に選別消費って話をするわけですよ、
うんうん、
いや別に全然人々は人間というのは消費意欲は全く衰えてなくて、
うん、
そもそも消費っていうのは物を買ってるわけではなくて価値を買ってるわけだから、うん、で価値を買うっていう人間の行為はね終わらないんだよね、
うんうん、
それは でそれは極めてこう際立ってきてるだけのことであって、つまり周りの人も買ってるから買うかながどんどんなくなってるってことなんだよね、
うんうん、
自分の価値に根ざした消費をするってことがより徹底されている、まあ、その背景にはその使えるお金っていうものに限度があるなと、まあ、例えば高度成長期のように所得倍増論みたいにね、なんかもうすぐ所得倍になるなみたいな、そういう展望ってなかなかも描けなくなってきてるので、
うんうん、
逆にその選別する、うん、どうしても自分が買いたいもの、うん、使いたいことに関して徹底的に使うために、うん、その他を全てセーブするという極端な様がね、うん、そこで見られるね、
うんうん、僕もその辺をもっと自覚しなければなと最近思うことがありまして、うん、来月ちょっとした舞台を僕やらせていただくんですね。
そうなの？
そうなんです。以前小坂さんにも来ていただいたあの文学を語る舞台なんですけれども、
はいはいはい、
僕静岡でレギュラー番組を持ってる関係で毎年静岡からそのチケットの注文が入るんですよ。で今年一番静岡からの注文が多くてですね。
その全体の中で？
全体の中で、
全体の席数の中で、
席数の中でも今のところは、
いやすごいじゃないですか。
ただそれを僕自身が本当にちゃんとありがたいことというか求めてくれてるんだっていう自覚をちゃんとしなきゃなって思うのは、やっぱり往復で2万ぐらいかかるわけですよね。す
ごい、それ全部チケットと捉えるとすごいチケット代ですよね。
そうなんですよね、うん、で夜の部だったら泊まらなきゃいけないし、
はいはいはい、
3万だ4万だの行程のために来てくれるのか。
来るんですよ。
でもそれはちゃんと求めていただいてるからだなっていうことと、何を求められてるのかっていうこともね、ちゃんと考えなければいけないなという、
バリューなの、価値なんだと、そうですよね、その人にとってのっていう、うん、でそういう例えばその静岡の方々にそこまでしていただけるような価値を三田さんが提供できてるって事実があるから、その現象が起きるわけなんだよね、うん、そうすると今三田さんおっしゃったように、じゃあ翻って自分はその方々にどういう価値を提供してるんだろうかっていうことをここで再び考えるという機会ですよね、
うんうんうん、
そう、その価値をもっと磨いていけば、もっとこうその価値を素晴らしいと思ってくれる人は広がっていくんじゃないかとか、あるいはそのまあその大切なお客様がその価値に対して消費っていうのはまあお金だったり、その往復も含めてね、泊まったりっていう時間だったりっていうのを使い続けてくれるんだろうかっていうような問いかけだと思うんですよね、
うん、自分自身ですぐ言語化するのはちょっと正直まだ難しいんですけど、やはり考えないといけないなという
思うね、
気持ちにはなりましたね。
でやっぱりコミケの話に戻ると、はい、とにかくその特に二次創作者が、うんうん、の方々がですね、うん、持ってこられてる作品というものはもう千差万別じゃないですか、
うんうん、
でもその中でやっぱりこう人気が出る人っていうのは、なんかそこにね、ある人たちの心に響くバリューがあるわけなんですよ、
うんうんうんうん、
だからそれも今の話と一緒なんだよね、
うんうん、
である意味こうなかなか売れない方っていうのは、うん、やっぱりどこなんだろうか、うん、どこがもっと自分が掘っていくべきとこなんだろうかってやっぱ考えた方がいいのかもしれないし、うん、やっぱそういう今度はその作品を出した人たちの書き込みみたいなのも終わったらあったりしてですね、うんうんうん、でやっぱりなんか絵はすごく喜んでもらえたけど、ストーリーなのか足りないのかとかですね、なんかみんな自問自答してるんだよね。でその創作者とこのその創作物に価値を感じて、そのそれだけの労力なり時間なりお金なりを費やして、まあお金はね同人誌とそんなに高くないんですけども、そのトータルコストとしてはね非常に莫大なものを費やして、そこにその価値の等価交換が行われるというね、まあ非常に混沌としてますが、うん、その様はね、うん、あまりにも人が多いので、うん、混沌としてますが美しい世界なんですよね、私から見ると、
うん、
そしてまたそこでおそらくこのコミックマーケットで売られてるような同人誌だったりグッズだったりっていうものはいい意味で偏ってますから、
うん、
これはもう関心のない方にとっては何の価値もないと思うんですよね、うんうん、でもその偏りの社会っていうのがこれからの社会で、
うん
あるので、やっぱり偏っていかなきゃいけないからね。
もう価値はやっぱ尖ってでも、ね、
そうそうそうそう、尖っていくものがもうどんどん価値になっていくし、
うん、
その従来であればこのそれはニッチっていう捉え方がマスに対してニッチってなったと思うんだけど、そのニッチのままスケールしますからね、うん、この社会では、うん、それは世界が客ですから、うん、そういう意味では、うん、だからもうどれだけその価値を尖らせていくか、さっき宮田さんもおっしゃったような自問自答を、うん、特にそのクリエイターの側はですね、うん、何かを創作、価値を創作して買っていただこうとする側は私も一緒ですけども、うんうん、もう徹底的に自問自答して問いかけて、うん、だからなんか自分は 今回は買い手として行ったわけですけれども、でもあそこに机を並べている作家さんたちと非常にマインドが近いわけなんでね、
うんうんうん、
というそれはそうなんか共感あるわけです。
なるほど、
はい、
いや小坂さんがコミケに行くという話は一体どうなるのかと思ったんですけれども、やっぱそこ、ね、そこにはそのやっぱ尖った価値がたくさん集まっていたというとことと、うん、まあ、購買意欲一個目に見えるものがあったってことですよね。
もうあのパワーを本当に、まあ、体感するの大変ですけど
そうです、ね、
体感すると、うん、やっぱ消費っていう行為は人にとって非常に根源的なもので、うんうんうん、そして今後も衰えることはないということがはっきり分かるよね、うん、
はい、
うん、
じゃあちょっと勇気を出して、はい、僕も次回覗いてみようかなと
そうですね、はい、
ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。